グニちゃん。
こんにちは。
こんにちは。
暑いですね。
暑いですね。
ついに梅雨も明けましたね。
明けた明けた、よかった。
そうですね、うん、これからまた暑い夏がこれからやってきそうな感じですけども ね
晴れ男だからね、グニちゃん。
え、あ、そうですね、
そうです
ね、夏男ということで、はいはい、いいですね、これはね。
今なんか軽くあしらわれました、私。
いやいや、今日でもそんなに、ね、風がねたまに出ているときはこのベタベタするような感じではないので、
うん、
風がねたまに吹くんで、まあ、その分は過ごしやすいのかなって感じはしますけどもね。
そうですか。あ、いい風なんですね。
はい、
うん、よかった。はい、はい、じゃあその風に打たれながら今週のテーマ答えていただこうかなと思います。
はい、
今週のテーマ、何何、
はい、いいですいいですよ、
大丈夫。
テーマですよね。
そうそう。行かせていただきますね。
はい。
なんか言いたいことあった？
いや、特に何も。はい。
では、今週のテーマに行かせていただきます。
はい。はい。
行ったことのあるおすすめの都道府県になっています。
はい。行ったことのあるおすすめの都道府県。うん、私事で非常に恐縮ですが、
はい、
我が地元、やっぱり山梨。この時期はいいですよ。
山梨ね、いいね。
特におすすめなのはやはりブドウと桃という、ね、果物がとてもこれから先ですね、甘みを増していい時期になってきますよね。
うん、暑いですよね、でも山梨ね。
山梨暑いですよ。暑いですけど、昇仙峡っていうところが甲府市にあるんですけどね、北の方に。そこには、ね、千賀滝っていうのがあって、その滝なんか行くとマイナス4がたっぷりですから、
ね、
この夏癒されますよ。
昇仙峡は磁場が高いって言ってね。とっても、体にいいって言われてますもんね。
はい。
人の。
そうなんですよ。あと山梨でもですね、やっぱり川口湖とか山中湖の方行くとですね、夜なんか相当涼しく過ごせますよ。
そうですね。近場ですしね。
近いんですけど、非常に涼しいという場所ですから、
うんうん、
結構ね、避暑地にもなってますから、山中湖の方はですね、ぜひ山梨の方に皆さん足を運んではいかがでしょうか。本当に近いですから。
はい、良きところをご紹介。
出ますんで。
うん、
はい、桃もぶどうも、私もね、共生所とかで高校生時代とかバイトしてましたけど、
うん、
本当にぶどう桃は本当に美味しい季節になりますから、
うん、
ぜひです ね、
はい、水分補給もできますしね。
はい、まあ、桃狩りぶどう狩りもしてますんで、
うん、
ね、農園さんもありますから、
うん、
ぜひそういうところへね行ってみてもいかがでしょうかね。
わかりました、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
さあ、はい、これで街角レポート終わりじゃないですよね。ではでは、
はい、これから本編に入りますんで、
レポートよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日は私はですね、本当にこの調布FMからも非常に近いところにあります、調布駅の近くにでもあります調布銀座の悠々ロードに来ております。まあ、今日明日とですね、この悠々ロードではですね、納涼夕市というのが行われます。まあ、今年でもう第23回目を数えるということなんですけども、その悠々道路の入り口にはですね、調布銀座の提灯、また悠々道路内ではですね、そのお店の店舗の名前が入った提灯も飾られておりましてですね、本当に徐々にこうお祭りの機運が高まってきているかなという感じがしますけども、それでもまだこちらの商店街さんは、悠々ロードはですね、お昼のお匂いもしまして、非常にこう、食欲を誘うような、非常にいい香りが先ほどからしております。さて、今日はですね、その悠々ロードにあります、暮らしの医療松田の松田さんと共に進めてまいりたいと思います。松田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、納涼夕市ということで、今日夕方からなので、まだこの昼間、先ほども言いましたけど、ちょっとまだね、ランチの感じの、まだ匂いがしている悠々道路なんですけども、でも、もうね、店舗の前では、金魚すくいの準備をされたりなんかして、徐々にそんなムードになってきてますね。
はい、そうです。基本的に始まるのは5時なんですけども、まあ、お昼ぐらいから徐々に各お店も用意を始めまして、まあ、朝からもう安売りしてるお店もありますし、ただ一つ残念だったのが、ちょっと長井そうめんっていうのを毎年やってるんですけどもね、3時からやるんですけど、今年ちょっと水源水不足ということで、水をいっぱい使っちゃうイベントがちょっと中止になってしまって、それが3時からできないのがちょっと残念なんですが、今まで通り5時からは、ゆういち始めますので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしてます。
ということで、この唯一先ほど金魚すくいという話もしたんですけども、あとはどんなことがこうイベントとしてあるんですかね。
はい、あとは大道芸ですとか、氷の彫刻ですね、そういうのをやったりとか、あとは、 スーパーボール宝探しなどもやりますので、あと木島太鼓、今日で実はメインだった木島太鼓っていうのがあるんですが、実はですねこれもまた本当に残念なんですけれども、ちょっと木島太鼓を打つ、まあ、お子様というか打つ方がですね体調不良になってしまいまして、暑かったり寒かったりいろいろあったのが原因なのかな、ちょっと今回急遽ほど中止になってしまったんですけども、ただ他の本当にイベントをたくさん用意してますので、ぜひまあ、皆さんお家族ご家族、お揃いでお越しいただきたいと思います。
まあ、金魚すくいというとこの時期だとやはりね浴衣を着ながらこう金魚すくいなっていうのもまた一つおつだなんですけども、まあ、あとはこの山崎が言った氷じゃないこの熱いこの調布を少しこう冷ましてくれそうな、そんな感じですね。
はい、そうですね、氷に触るだけでヒヤッとして本当にもう特に今日なんか暑いですからね、氷に触ってぜひ涼んでいただきたいと思いますし、あと小さいお子様が遊べるミニプールのようなものも用意しますので、濡れてもいい格好でびしょびしょになってもいいような服装でお越しいただければと思います。
まさに梅雨明けた直後にぴったりのイベントですね。
はい、ありがとうございます。そうですね、本当にちょうどで、ね、いい感じでもう梅雨が明けて暖かくなってきましたので、まあ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。
あとはカブトムシも無料プレゼントというのがあるんですけど、このカブトムシも何名様ぐらいの用意されてるんですか？
はい、そうなんです、これもですね実は本当にまあ中止になったイベントもあれば、これも急遽ですね、神代寺の方から、カブトムシをちょっといただきまして、まあ、70匹、100匹近くいるのかな、それを今日ですね、お越しいた方にですね、無料でプレゼントしたいと思っておりますので、ちょっとどういう形でプレゼントするかは、まあ、来てのお楽しみということで、していきたいと思いますので、お願いします。
でも、氷の彫刻だったりとかですね、この水遊びの、とか、あと、この、ライブは今日だけなんですか？
そうですね、今言われた水遊びとかライブなどは今日だけですけれども、明日はまたサンバがありますので、サンバカーニバル2回こちらの方はもう、まあ、お祭り自体23回なんですけど、そのサンバカーニバルの方はもう20回続けてますので、ぜひ、ね、こちらも楽しみにしていただきたいと思います。
しかしこの調布の悠々ロードでサンバ、なんかきっかけあったんですか？
きっかけはですね、たまたまこの大作生さんってお店があるんですけど、そこにバイトをしていた大学生の方がラテン音楽研究会っていう大学のサークルやってまして、まあそれがサンバだったんですけども、じゃあぜひうちの商店街でやってよっていうことで、まあそれが20年前の始まりですね。それから20年、引き継ぎながら続いています。
まあ今年で23回目ということなんですけども、これまたね、30回、40回ずっと続くわけですよね。
はい、ぜひ30回、40回、50回、100年ぐらい続けたいなと思ってます。
まあ、そしてこの悠々ロードなんですけども、各店舗さんでもですね、このお祭りに合わせていろんなことをされているんですけども、松沢さんのところ、店舗さんでは何かやられるんですか？
うちはですね、まあ、今ある商品をですね、まあ、今日明日に限り、まあ、少しお安くしたりとか、特価品なども用意してますので、で、他の店も、まあ、いろいろと飲食店さんなんかもなんかサービスしたりとかあるみたいですので、それも楽しみにしていただきたいと思います。
まあ、お祭りだけでなくてね、その、有料道路にある店舗さんなんでも非常にこう、楽しめるという、この2日間ですね。
はい、そうですね。ぜひお祭り同様ですね、お店の方もですね、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。
まあ、流しそうめんが中止になったり、今、木島太鼓が中止になってしまったというのは少し残念なんですけども、まあ、それだけではなくてですね、やはりこう、氷の彫刻であったり、スペシャルライブや、コメディのパフォーマンスもありと、そして、まあ、金魚すくいだったりとか、かき氷、まあ、縁日ですね、のイベントもありますんで、そういうところで楽しめますよね。
十分と楽しんでいただけると思いますので、まあ、ぜひ一度、まあ、とにかく来てみてください。本当に楽しい商店街で楽しいイベントやってます。
そして明日は大盛り上がりのサンバと。
はい、そうですね、明日はサンバカーニバルですね。はい、それも本当にすごい盛り上がりになりますので、でこの商店街本当にちょっと通りが、まあ、なんていうの、どちらかというとこじんまりしてますので、まあ、遠くで見るって感じなくて、本当にすぐ目の前で、踊りとかカーニバルをご覧いただけますので、本当に身近で、まあ、もしよろしければちらっと参加もできるかなっていう場合もありますので、それも楽しみにしてください。
まあ、まもなくオリンピックも開幕しますけどもね、まあ、オリンピックもいいですけども、この調布の身近なところでね、リオのカーニバル、サンバを体験できるチャンスですので、ね、ぜひ、リオのカーニバル、まあ、サンバですね、サンバカーニバルは明日ですから、今日は、ありませんので、明日の18時と20時をからということになってますので、まあ、今日もですね、もちろん遊市ありますし、明日もまたこのサンバもありますので、ぜひね、たくさんの方にこちらの悠々ロード、まあ、遊市と、そして お買い物というふうに楽しんでいただきたいなと思います。今日は私、調布銀座商栄協同組合第23回納涼誘致が行われます、調布銀座の悠々ロードからお送りいたしました。以上です。
ありがとうございました。いや、100年続けるって意気込みを感じました。
はい、はい、ありがとうございます
ありがとうございました。毎年調布 FM でもご紹介させていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今年も
待ってます。
今年も盛り上がってください。
はい、ありがとうございます。
くにちゃんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございます。
金曜日のレポーターは深澤邦久くんでした。そして、